ですよ。
関西人情で日本を世界をあったかく、
あるじゃないですか、なんか関西
AC ジャパン
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
隣の客はよく書きクイック、ラジオ大阪は FM クイック、この釘は引き抜きにクイック、ラジオ大阪は FM クイック、ラジオ大阪は FM クイック 91.9MHz でもクリアにお聞きいただけます。8時です。
話の目薬ミュージックソン、
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊治です。夏休みに入りまして、子供さんの姿を街中で見かけるようになりまして、ああ夏休みやなと。この夏休みの最初はね、子供の時代を思い出します。本当天国のようなしばらく学校に行かんでええわと、40日間というのもありましたが、最近学校によって様々みたいなんですけども、
早いでしょ、
意外と短くなってきてるみたいですね。まあこれがだんだんと8月の盆過ぎて、 その末になってくると、なんかこう寂しい感じになってくるのを覚えて、
寂しいというか、なんかせなあかんことが山積みよねっていうので、
宿題の方がね、
はい、
だからまあよく親には早いうちに宿題やっときって言われるんですが、それがなかなか前進まないのがちょうど今の時期なんですよね。
そうなんです、
始まった時期なんですよね、はい。さてこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はお電話でのインタビューになるんですが、はいはい、NPO 法人視覚障害者支援ネットチームまなざしっていう、チームまなざしっていう方の理事長でいらっしゃいます、はい、神田正嗣さんと今電話がつながっております。というのは神田さんは舞鶴にいらっしゃいまして、
はい、
舞鶴の方でいらっしゃるそうです、はい、いろんなこのチームまなざしについてお話を聞いていきたいと思っております。神田さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
視覚障害者支援ネットチームまなざしの神田正嗣と申します。今晩よろしくお願いいたします。
ご丁寧にご挨拶いただきまして、はい、ありがとうございます。よろしく、こちらこそお願いいたします、
はい。
神田さんは舞鶴市のご出身ということですが、舞鶴は西ですか東ですか？
西舞鶴で、大きく、皆さんにお伝えすると、豪華客船が、はい、出会いしとる西舞鶴の港なんです。
いいところですよね、はい。舞鶴の方にお会いすれば必ず西ですか東ですかというのがまず挨拶の最初に来るって私は聞いたもので、でとりあえず聞いてみたんですけれども、
はい、そうなんです。
そう、
はい、
必ず舞鶴の方は西ですか東ですかって言ってから会話を始めはるらしいんで、これが舞鶴の特徴でございます。
特徴です、
はい。さあその舞鶴の団体チームまなざしなんですが、神田さんご自身は今、はい、全盲でいらっしゃるんですよね？
はい、その通りなんです。
途中で失明なさったということをお伺いしてるんですけれども、はい、どういうことで失明されたんでしょうか？
実はまあ年齢的に40歳ですね、まあ、時にまあ一応、私の体の内臓か、内部から、ベージェット病という
病
気が出まして、はい、それが私の場合は目の方に菌が回りまして、
はい、
まあ、こういうその、障害者、目の見えない障害者になったわけなんです。
それはおいくつの時でした？ベーチェット病にかかられたのは。
はい、そうなんです。
おいくつぐらいでしたか？
ちょうど私は、40歳。
40歳、
はい、
そこまではどんなお仕事なさっていらっしゃったんですか？
私の場合は個人でね、建設関係の、
はい、
アルミサッシをこう販売しとるような、個人の会社を立ち上げてやっとったんですけど。
個人で会社をやってはった。はい、
はい、 そういう研究関係の仕事をやっておりました、う
ん、なるほど、はい、でもまあ突然そんな病気になって目が見えなくなるとなると今までの人生と大きく変えていかないといけないというのが神田さんの中で起こったんじゃないですか。
そうですね、うん、もうね1年ないし1年半はもう家の中で閉じこもって、まあ、皆さんとお話するのがとてもできなかった時代でした。
やっぱりね気持ちとしてはもう外へ行く気もしないような、はい、そういう状況に神田さんもなられたというわけですか。
はい、その通りなんです。
そのショックはねちょうど働き盛りですよね。
そうなんです、はい。
その後もう仕事としては個人でその会社やってはっただけあって大変じゃなかったんですか。
そうですね、もうあと私にはね息子がおりましてね、
はいはい、
もうちょうどその時大学卒業する時期でしたので、ちょうどその時にもう息子の方にね、
はい、
その会社を譲り渡して
継承者がいてはったんや。
はい、もうできないからもうこっちの方にね専念して、まあ、社会参加ができるようにな
った。なるほど、
はい、
で今息子さんはその会社を引き継いで頑張っていらっしゃるわけですか。
はい、その通りなんです。
ああ、それは心強いですよね、はい、うん、まあ、家でしばらく閉じこもったということなんですが、
はい、
こう外へ出ていこうというなんかきっかけみたいなのがありましたか。
そうですね、私 の, 外へそのね勇気を出して出るきっかけは私はラジオ放送のね方からやっぱり今日そちらのね、ラジオ放送さんみたいなそういう福祉関係 の,、
は
あ、方が、
はい、
やはりその障害者のために外一歩出て皆さんと交流したらどうですかという人、そういう一つの声がね、
はあ、
きっかけになりまして、
ええ、
これはもう私もそのね一人では活動できないので、
うん、
やっぱり一歩出て皆さんと交流をする、うん、したいという気持ちがねそのラジオから学びましたので、そういうきっかけから出たんです、
はあ、ラジオの番組の一言で外へ出てみようという気になられたっていうことなんですか。
はい、そうなんです、
はあ、これ西村さん我々やっぱり重要な役目を担ってるなっていう気が、
は
い、
そうですね、やっぱりラジオのメディアとはすごく大きいです。私たちにはもう元気ね、つけられて勇気をいただいております。
頑張らないといけませんね、これは。
本当ですね、はい、はい、ありがとうございます。
さて、はい、そのまなざしというチームまなざしなんですが、具体的に言いますと、はい、どういう団体なんですか、このチームは。
やはりね、これは一つのその、まあ私たちには視覚障害者協会というそういう団体がありまして、そういう話にまだそこへ会員に入られない、まあ、手帳を持っておられて、まあいろんなその情報とか日常生活、それから我々みたいに悩んでおられる方がおられるその中で、そこへ伝わってないためにこう私たちは農園通じて皆さん参加してくださいという、そういう呼びかけでちょっと始めたんですよ。
今のワードで出てくるのは農園なんですが、いろいろ農作業をやっていらっしゃるチームと考えればいいわけですか。
はい、それがまあメインとして、うん、はい。
なるほど。これはいつ頃設立されたんですか。
2021年の9月にね、ちょっと発足しまして、
はあ、
まだ浅いんですけれど、もうかなり皆さん農作物に手に触れたり、
は
あ、やっぱり植え付けしたり、一つの土を触って、土のぬくもりを感じて、皆さん、楽しく参加していただいております。今現在
いいことですが、今メンバーはどれぐらいいらっしゃるんですか。
は
い、
今現在はちょうど57、8名、今ちょっとね、
すごい
増えております。
すごい。それはほとんど舞鶴の方ですか。
いや、やはりね、私たちは京都の方から、それから、うん、北部の京丹後、
はいはい、
海の峰山の方からも
広い範囲で
呼びかけて参加していただいております。
ああ、そうなんですね。で、うん、
はい、
その農作業をする土地はどこにあるんですか。
ちょうどね、西舞鶴に JR の真浦駅という駅がありまして、
はい、
まあ、西前鶴から一つ、京都寄り の、
そうですよね、
駅なんですけどね、はいはい、まあ、そこから、まあ、下車していただいて、うん、歩いてもう5、6分で、行ける山裾の、まあ畑をお借りして、はあ、そこにも、もうすごく大きな畑に、野菜なりいろんな、ものを植えております。
ということはかなり大きな畑と考えたらいいわけですか。
そうですね、大きさで言えば、300坪ですね。
300坪ですか。
はい、はあ、それから面積で言うたら1000平方メートル。
すごいですね、はあ、はい、うちの家が27坪ですからね。
はいはい、
そう考えたら、まあ、300坪はやっぱり大きいんですよね。
はい、
うん、
はい、
その農作業なんですけれども、視覚障害者の方が集まってやっていらっしゃるわけですか。
いや、やはりね、私たちは目が見えないためにね、やっぱりボランティアが必要ですのでね、やっぱりそれに農業を携わっておられる方をお願いして、それから、まあ、我々目の見えない同行援護のガイドヘルパーさんをね、
はい、
ついてもらったり、それから、うん、他のその、もう我々は草刈ったり何かね管理 しなくてはいけないから、うん、そういう方らのボランティアも一緒に、会員やってもらって、我々は楽しく、まあ、農作業をやらせていただいております。
具体的に農作業って桑とかその、ね、はい、草刈りも含めて、はい、あるいはその農作物を育てる、はい、見えない方からするのはどのようにしてその作業をしていかれるわけですか。
そうですね、大体その畑を耕すのはやはりね、健常者、まあ、ボランティアの方が、まあ、畑を柔らかく売っていただき、その後、あと私たちは、まあ、手作組で、まあ、草をこの売った後の草を取ったり
抜いていく、ま
あ、
はい、
ちょっと植えれるような形に手でこう盛り上げたり、う
ん、なるほど、ま
あ、そういう作業をまあ、お手伝いとしてやっとるんです。
なるほど。じゃあ、まあ、付き添いの方と一緒にその農園を、まあ、やりながら楽しんでいらっしゃるということですが、はい、6月の農園日記というのをちょっと見せていただいたんですが、13名が参加されたというふうに書いておりまして、具体的にどういう農作物を、まあ、作っていらっしゃるのかちょっと教えていただけますか。
あ、そうですね、まあ、大体その農作物に関してはやっぱり春と夏と秋のやっぱり農作物って
ありますので、まあ、そうですよね、様々違いますもんね、まあ、うん、
はい、今現在はもう玉ねぎ
ですね。玉ねぎね、うん、
はい、それからじゃがいも、
はい、
それからえんどう、
はあ、
はい、それからまあ今これからは、もう今からはもうトマト、
はいはい、
トウモロコシの収穫がこれから始まります、
いや、なかなか夏野菜が揃ってるじゃないですか。
は
い、
そうなんです。
舞鶴といいます、万願寺唐辛子っていうの、はいはい、発祥の地なんですよね、ここがね。
そうですね、う
ん、万願寺っていうね、これ実は地名なんですよ。
あ、そうです
か。お寺じゃなくて、あれ舞鶴にある地名で、ここ発祥 の農作物であったりするのがあるんですよ。万願寺唐辛子は作ってはれませんか。
え、まあ、それもね、植えつけて、うん、それからそれも収穫して、まあ、枝豆もね、
なるほど、
そういうような。
でも豆類となると、
はい、です。
もう豆類となるとつる伸びていきますよね。
はいはいはい、
もうね、支えるものもいりますよね。
はいはい、
その辺はどうなさるわけですか。
そうですね、まあ、そういう時にはね、やっぱりボランティアの方に、まあ、よいしょよいしょ杭を打っていただき、その間を、うん、まあ、手探りで、うん、まあ、ネット言うてね、それにすぐにこう、はい、登っていくネットをね、
うん、
それなりに、まあ、ロープを張って、
ええ、
据え付けて、まあ、その、ま、つるの、出る野菜をそこで、伸ばして、まあ、収穫するような、ことをやっております。
いや、でも楽しそうにやってはりますね、農作業を、はい、やっててどうですか、はい、やっぱり楽しいですか。
そうですね、うん、まあ、楽しいが一番メインですけど、
まあ、そうでしょう。
ただそれがね、やっぱりかかって、それが日にちによってこう大きくなって、まあ、 収穫するまでのその実のなるね、それが楽しみで、まあ皆さん参加していただいて、
ね、まあそれはそうですよ。やっぱり実になったものを自分でね、はい、作ったものを食べる楽しみっていうのは、八百屋さんとかスーパーで買ったものとはまた違いがね、は
い、全然違いますよね。
味も違いがあるでしょ
う。あ、そうです。まあほんでまあそのあのの畑の中でね、まあ、それが収穫があれば、うん、またあのボランティアの方に、まあ、ちょっと、火を起こしていただき、まあ、焼いたり、それから、まあ、食べたり、
いいですね、
それも味をって、まあ、買っていただいているような状況です。
いや、もう、取れたての野菜、特に夏野菜なんか最高じゃないですか。
美味しそう。
はいはい、そう。
食べてみたい。
大変美味しいでしょ
う。そりゃそうでしょう。そりゃ美味しいと思いますわ。
美味しいわ。
そうですか。はい、なんか、北あかりというじゃがいもはたくさんできたというふうに聞いてるんですが、
はいはいはい。
どれぐらいできました？
ね、うん、もうさ、だいたい3月にね、種芋言うて、700個ほど植えたんですわ。
ほうほうほう。
それは、普通の、その、出荷する、カゴに、7つほどいっぱいになりましたよ。
うん、ほう、出荷するですから、相当な量が取れたというわけ。はいはい、これ、取れたやつはどっか売り張るんですか？
そうですね、そういうのは、今言わせてもらった道の駅とか、ね、うん、その、近辺にあるその、障害者のレストランとか、そういうところに、はいはい、買っていただき、まあ、我々も自宅へ持って帰って、それを、ね、食べるような、形でもしておりますので、
まあ、そ
り
ゃそうでしょうね。はい、まあ、収穫がなんといっても最高の喜びだと思いますよね、皆さんにとってみてもね。
そうだと思います。
はい、これなんか、農作業以外にもイベントをされてるというふうにお伺いしたんですが。
はい。まあ、その農作業を楽しんだ後、まあ、お昼をして、それから、はい、まあ、我々は、野外ライブってね、そういう会の中に、その、縦笛を吹く方がおられまして。
野外ライブが始まる、ライブがここから始まるわけですか。
そうです。それもね、はい、まあ、ミニライブで、みんなが歌を歌ったり、まあ、
笛ですか。
はいはい、そういう一つの楽しみも、まあ、まあ、時間はある程度限られておりますけれどね、うん、まあ、そういう楽しみも兼ねてやっておりますので、
はあ、
まあ、参加者が次から次に増えております。
すごいですね。
いいですね。
はい、聞いてるだけで楽しそうな感じ、西村さんしませんか？
すごい楽しそうです。楽しそうですし、美味しそう。
まあ、西村さんもね、またこちらの方へね、前で来られたら、まあ、はい、お電話していただいたらお迎えに行きますので。
いや、ありがとうございます。
はい、
はい、
神田さん、なんか、はい、タンデムを楽しむ会というのもやっていらっしゃるというふうにお伺いしたんですが。
はい、そうなんです、うん、
このタンデム、
まあ、タンデムは、うん、まあ、もう歴史が古く、もう9年、もう11年目に入るんですけれど、はい、はい、もうやっぱりそれもやっぱり二人乗りの自転車ですので、
ね、そうですね、
はい、
はい、まあ、これはやっぱり我々視覚障害者が裏に乗って、
はい、
やっぱり景色が見えないそのパイロットの方に、はい、案内していただき、まあ、右左こういう景色ですとか、はい、まあ、コミュニケーションを取りながらね、はい、やるのがタンデムの楽しみですのでね、
はい、ペダルが2つちゃんと2人乗り用になっているという自転車、はい、これはタンデムって言いまして、はい、まあ、先頭の方には、はい、健常者、専門者の方が乗ってもらって、
パイロットがね、
はい、後ろには視覚障害者の方で、はい、で2人で一緒にもう風を感じたり、ね、はい、ね、香りを感じたり、はい、そして案内をしてもらったりっていうようなことで楽しむという、はい、まあ、この番組で何度か取り上げさせていただいたことがあるんですけれども、
はい、
そういう会を今度あるらしいですね、近々7月の28日に開催されるというふうにお伺いしてますが。
はい、それは7月28日、舞鶴のそういう、うん、この海の横をね、海岸、はい、の横に海がそうこう見守って、まあ、走れるそういうコースを、1年に1回ずっとやっておりますので。
あ、そうなんですね。
そこやっぱり暑い時ですので、
うん、なるほど、
まあ、潮がね、あだりに持って、まあ、ね、単純も楽しもういう形で催し物を やろうと思っております。
なるほど、なかなかいい風景がこの舞鶴には広がってますんで、潮の香りを、まあ、嗅ぎながらこうして走るというのも最高じゃないかなと思いますよね。
はい、ね、いいですね、うん、
あとね、実は、神田さんの方からまなざしっていうこれ、機関誌ですよね、チームまなざしの機関誌を送っていただいたんですけれども、はいはい、この表紙の絵がねすごくいいイラスト、はい、子供さんが虹に向けて指を指して、で視覚障害者のおじさんが、はい、白杖を持って同じような方向を見てる、はい、その横に盲導犬も同じ虹を見つめているというような、すっごくいいイラストがあるんですが、これはどなたがお書きに なったんですか。
これは、まあ私たちの会員の中にね、はい、やっぱり漫画をとかそういうイラストを描く好きな方がおられましてね、
はいはい、
もう、はい、もう今はそういう方を勉強して、それからもうプロになる、なりたいように、まあ、一応思われる方が、うん、まあ、講習に行かれて、うん、今、ちょっとまなざしとはちょっとかけ離れておられるんですけど、まあ、感じもありながら、その方にね、気持ちよく変えていただき、また、今の農園の大きな看板があるんですけど、
はい、
もう列車 の、JR の列車に乗っていただいておくとこからでも、その大きな看板が
見ることができるんですか。
という、はい、看板が、大きな看板がイラストのあれが見えるように、
なるほど、
はい、回答を申しております。
いや、これはなかなかですね。でこの内容も非常に充実している冊子になっております。はい、はい、これね、今の話聞いててちょっと私今京都の方にいてるんだけれども、実際に神田さんと一緒に農業やってみたいなって思ってる視覚障害の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、そういう場合どこに連絡すればいる、はい、なんかネットで見たら分かるような仕組みにやってますか。
うん、ネット、まあ、ホームページはまだ載せてないんですけど。
載せてないんですね。はいはいはい。
はいはい。
わかりました。
視覚障害者、はい、支援ネットチームまなざしという、あれを、出していただいたら、
はい、
連絡先。
わかりますか、ま
あ、私の今の携帯番号と、はい、それから、機関紙を書いて おられる、野島育子の、電話番号が書いて
あります。視覚障害者支援ネットチームまなざし、まなざしはひらがなです。視覚障害者支援ネットチームまなざし、はい、チームまなざし、これで一度検索をしていただきましたら、神田さんの電話番号と連絡先が分かるということですね。わ、
はい、
かりました、はい、神田さん、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。いやいや、
これからも、
はい、まあ、皆さんもね、うん、これから暑いですので、
はい、
まあ、頑張って、まあ、いただくようにお願いいたします。
はい、わかりました、ありがとうございました。
はい、どうも失礼しました。どうも、はい、ありがとうございました。
やはり失明した時に部屋の中に閉じこもって1年半ぐらい外へ出ることができなかった神田さんが、はい、今こう生き生きと、
はい、
この外へ出て農作業をし、
はいはい、
皆さんと一緒にその収穫を楽しんでいらっしゃる、そんなお声聞いたら嬉しくなりますよね。
嬉しいですね。すごい生き生きしてありましたね、うん、そうですね、声がね。
お別れの時間です、うん、お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊晴でした。今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーを聞きながらお別れです。
凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今さあ燃やせ君よ。
配信サービスオーディブルで司馬太郎作品がお聞きいただけます。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールするだけで、いつでもどこでも司馬太郎短編傑作選が音声で楽しめます。軍師二人や人斬り伊蔵、桜田門外の変など司馬太郎短編傑作選の中から厳選した23作品の他にも、小説や文学作品、ビジネス書など数千タイトルが月額1500円で楽しめます。また司馬太郎短編傑作選23作品は iTunes ストアでダウンロード購入もできます。竹下恵子さんをはじめ実力派の声優陣が読む司馬太郎作品をぜひオーディブルでお楽しみください。
ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しらるです。今週は浅香真奈さん